皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学国際センター所長中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから世界に向けてシンクして発信したいという番組です。今日のライブはですね、今日はちょっとものすごく、大きなシンポジウムをですね、今日午後開催いたしまして、そのシンポジウムは、オーストラリアのワーキングホリデー、プログラムについてということで、オーストラリアの政府観光局の局長さん、そしてデジタルダイレクターの方お二人来ていただきまして、大阪学院大学でこうシンポジウムを行ったんですけども、やっぱりめちゃくちゃ400人ぐらいの方が、まあ学生さんですけども来ていただいて、めちゃくちゃ実りのあるというか、すごく楽しい、まあ夢のあるこうシンポジウムだったんで、今日はそのことについてちょっとお話しさせていただきます。今オーストラリアのワーキングホリデープログラムめちゃくちゃ人気です。18歳から30歳までの人が行けて、まあ1年間、まあ場合によってはファーム行ったりしたら延長しながら3年間まで行けるというプログラムで、まあコロナが終わってからですね、やはりこう世界にこう目を向ける若い人がすごく多くて、まあ円安ということで、まあアメリカとか、まあカナダとかそういうところはまあちょっとまあものすごく高くて無理なんですけど、無理というか、まあ実際無理かも分からない、向こうで大学で勉強しようと思ったら、年間300万円授業料だけでかかると、それだけ聞いただけでもほぼ無理ですね。そしたらまあ唯一可能性があるっていうのが、治安が良くって、気候がいいということ。特にオーストラリアの場合はですね、世界で最も住みやすい都市一番が、まあ、僕も5年住んだウィーンなんですね、一番。そしてメルボルンだったかな、シドニーだったか何かが5番ぐらいに入って、日本の大阪なりも上位にあるんですけれども、とりあえず治安がいいということと、人がめちゃくちゃイージーゴーイングというか明るい人が多い、そして移民いろんな国から来てる人が多いということですね。で物価が高いけれども、まあ、そんなむちゃくちゃ高くないという、まあ、場合によってはセーブしたらいけるということで、まあ今そういうことでオーストラリアに行く人が多いので、仕事がワーキングホリデーって言っても仕事がないかもしれないという、まあ、YouTube 見ても、仕事がなかなか簡単見つからないぞというような多いんですけれども、実際観光局の方が今行っておられて、まあ、その方は、十何年間オーストラリアに行かれて、ワーフで入られて18歳で入られたかな、それでケアンズという、まあどちらかというとマイナーなところに行って、そこでいろんなもう仕事をワーフでもされてですね、で永住権取られたけれども、まあこの今政府の仕事で、まあ日本人なんですけども来られてる、その人のお話を聞いたら、仕事がないっていうのは例えばシドニーとかメルボルンとか、まあ、そういうところを狙うからないんであって、地方に行けば、まあ、地方に行けば、まあ、必ず仕事はあるということで、今オーストラリアはすごく景気がいいんで、まあ自分があまりそのこの仕事っていうのは、集中する、例えば日本レストランとかですね、日本食関係はむちゃくちゃ、でも他のなんて言われたかな、ファームとか、場合によっては、まあ、道を掃除する、ゴミ掃除する仕事っていうのは、こんな仕事で言うけど、それでも最低賃金がなんて言ったかな、日本の2倍ぐらいなんで、時給が2500円かな入ると、そう考えたらすごくいいんですね。でどんな仕事でもやってみようということとか、英語はそんなできなかったも向こう行ってなんとかなるということを実際言われてる話を聞いたら、僕もそう思うんですね。僕は41年前に、これワーキングホリデーないですけれども、日本の会社を辞めて、そしてオーストラリアに行った時、パースという西オーストラリアに行ったんですけど、むちゃくちゃ弾けるというか、まあ、地中海性気候の最高のところで、いろんな人が来て、やっぱりその青春を謳歌したというか、めちゃくちゃ楽しかったんですね。 まあ、会社も辞めたんで、正直言うてすごい不安定な時期だったんですけど、人生で一番楽しいというか、なんか、妙になんかできるという自信がありまして、それで すごくオーストラリアのパースを楽しんで、それからブリスベンへ行った時に、まあ、今日もシンポジウムでちょっと行ったんですけれども、まあ、僕の人生が変わったきっかけというのはオーストラリアに行ったからだと。もしオーストラリアに行かなかったら今の自分がないと、まあ、今の自分というのは別に大したことやってないですけれども、41年前の僕にメッセージもし送るんだったら送りたいのは、なんとかなぞと。今オーストラリアにいて、そして英語も勉強して、そこで人との出会いがあって、実際人の出会いがあって、ロータリー財団という、たまたまホームステイというと、もう奉納2、3日しかしてないんですけれども、泊めさせてもらったところの人がロータリークラブの方で、お金がなかったらロータリークラブの全額支給、返済しなくてもいい奨学金があるからということで、まあ、それをまあ、いただいたのが、まあ、大学に行くきっかけになって、まあ、それから国際連合とかもう全部つながっていくんですね。あの時のそのオーストラリアの経験がなければ、全て国際連合とかアメリカのシンクタンクにつながらないというのがあって、で若い人には僕はそれを言いたいんですね。そのオーストラリア の観光局の方も言っておられましたけれども、そんなむちゃくちゃ英語ができなかったも向こう行ったらなんとかなるぞと。そこに、日本を離れて一人で誰も友達いないところに行った時に、本当にその人が明るかったらね友達ができて、暗かったら絶対友達できないんですね。それがやっぱりそこで人間性がキャラクターがこう生まれると。で、なんて言ったかな、サッカー好きなんでサッカーやってても11人いたら全部国籍が違うケースがあったと言われたんですね。まあ、ちょっと日本では考えられないような、そういうところで、そういう異文化の典型的ないろんな人々が、こう、混じり合って交際してる、そこでやるというのが最高に面白くて、ヨーロッパ行ってもアメリカ行ってもそこまではないんですね。オーストラリアは本当に、いろんな国籍の人が今すごく景気がいいんで集まってきて、ヨーロッパもいろんな人が集まってきて、そこで鍛えるというのが、まあ、日本を知る、自分を知るっていうのはそういうところにいたからだと本当に思います。まあ、そういう話を、まあ、シンポジウムで、されてて、まあ、僕も途中からですけどもそこに入って、話をさせてもらったんですけども、まあ、ぜひ、18歳から30歳その期間の人、年代の人はですね、絶対日本から一度は出た方がいいと思う。で、戻ってきたらいいんで、本当に、まあ、毎回このラジオカフェで何を喋るって言われたら、僕は日本っていうのはユーラシア大陸の東の果てにある辺境地域であると、それを決して世界の中心であるはずはないのに、まあ、なんか日本語だけで話して、今インバウンドの人たくさん来るけれども来られてるけれども、なんか日本だけでやっていけるっていう、まあ、やっていきますけれども、将来はやっぱり違った形で、まあ、グローバリゼーションがいくんで、若い人はもう早いうちに、もう英語が上手くなるっていう、その文法、まあ、文法も基本には必要だけど、それよりやっぱりコミュニケーションができて、野心があって、まあ、ケインズの言うアニマルスピリッツというか、まあ、アニマル的なですね、そういう人を生み出すというのが実は大学が求めてる、まあ、勉強っていうことやと思うんですね。だから今日のシンポジウムで、まあ、オーストラリアの観光局の方から話を聞いて、やはりこのワーキングホリデー威信がつきました。で、いろんなネガティブな、なかなか仕事が見つからないというのは言っておられたけど、そんなことないと、見つかると。で、時給もめちゃくちゃいいと。で、景気がどんどん良くなってるから、どんどん仕事がある。で、多くの人が行くことによって、ますます仕事もできて、仕事も生み出されて景気が良くなるという、そういうそのサイクルに入ってるというんですね。で、今この京都の四条河原町とか行ってても、あるいは祇園の方とか、清水寺とか行っても、やっぱり、すごくオーストラリアからの人がものすごく多いんですね。飲み屋さん行って横の人に喋ったらオーストラリアというケースが多くて、冬は好き、そして結構お金持ってるオーストラリアの人が来てると。で、分かるようにすごく明るくて、 まあ、そういう人とコミュニケーションをどんどんどんどん進めていく、まあ、そういうことが実は回り回って、世界平和にこうつながっていくというふうに思いました。でぜひとも、今日の、まあ、シンポジウムで本当に自信がついたんですけれども、オーストラリア、すごくいいで、気候もいい、治安もいい、そしてパースは、まさにギリシャのような、僕は中海地政気候のカリフォルニアみたいな感じ でメルボルン行ったらもうカフェがいっぱいあって、まあ、ヨーロッパですね、メルボルンは。イギリス的なっていうかな、フランス的、まあ、とりあえずメルボルンというのはヨーロッパ的 でシドニーに行けばやっぱりすぐ、オペラハウス、ハーバーブリッジあって、まあ、シドニー最高ですね、ビーチがいっぱいあって、でブリスベンに行けば、僕もブリスベンに半年いたんですけども、ブリスベンはあんまり日本人が多くないんですね、ブリスベンがいいと。でブリスベンからちょっと行けばゴールドコーストとかサンシャインコーストとか、そういうところがある。でオーストラリアっていうのはほとんど、もう内陸部にはあんまり人がいなくてですね、全部海岸沿いでこうある都市で、まだまだある。で、ケインズとかも行ったことないんだけど、そこ行けば本当にもうトロピカルで、ちょっと行けばパッパニューギニアみたいな、インドネシアみたいなもう感じなんですね。まあ、そう思うと治安がいい、お金も稼げる、そして場合によってはシェアハウスかなんかすればそういう方お金を使わない、若い人は絶対経験すべきだとっていうふうに思います。リスナーの皆さんもぜひとも人生一度は、ワーキングホリデーを通じて、だから日本って今日思ったのはワーキングホリデーですね。日本でワークホリックという言葉、僕らの時代ワークホリック、まあ仕事ばっかりやってたホリックが多かったので、僕反対に今はホリデー、仕事をしながら、ある程度儲けて、楽しんで英語ができる、それを20代の一番元気な時に、やるべきであると。で今日の我がシンポジウム、僕はじめは90分のシンポジウムで最後の10分だけ、まあ話す機会があったんですけども、それまでずっと、まあ、オーディエンスに聞いてて、まあ、オーストラリアの観光局の話を聞いて、これは僕が学生だったらもう絶対、この話を聞いたらもう早く行くと、早く単位を取って、その休学なんかせずに、やるという、まあ、今そういうプログラムを考えてますので、向こうに行きながら単位も取れたりですね、そういうことをやれば絶対、ウィンウィンというか、大学も学生も両方とも良かって、そして将来、ロマンと夢の持ってる学生さんがこう増えるという、まあ、今日はそういう何て言うかな、ずっと思ってた理想とするような考えが、まあ、国際センター、大阪学院国際センターとして、まあ、所長としてやっていけるかなというような思いが、まあ、思いというかそういうビジョン、そういうプリンシプル、そして、自信がついたんで、まあ、その思いを語らせていただいております。ということで、もう本当にここに来てから自分の好きなことを話をさせていただくっていうのがこのシンクタンクですねのラジオカフェシンクタンクジャーナル、中野保つの、まあ、いわゆるメッセージというか、今日は本当に強いメッセージを皆さんお送りしたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。